お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記6章1節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記6章の学びに入りますが、6章ではあと2つエリシャの働きを見ます。エリアとは違いましたが、エリシャは素晴らしい預言者でした。エリアのミニストリーは公的でしたが、エリシャのミニストリーはもっと個人的でした。エリアは天から火や雨を降らせましたが、エリシャは静かな人で、彼はスポットライトを浴びるのを避けました。でもどちらも神様に豊かに用いられた神の人でした。第二列王記6章の1節。預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので。エリシャは神学校、つまり預言者の学校で教えていました。学校が多くなり、もっと広い場所が必要になり、彼らは言いました。二節。ヨルダン川に行きましょう。そこからめいめい一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょう、と言うと、エリシャは、行きなさいと言った。学生たちが自分たちで学校を建てたのです。今日の時代には、それは普通のことではありません。今日では、学生が学校を得ることができるように、何もかも彼らに与えなければなりません。そしてそれが学生たちの気に入らなければ、彼らは反抗するのです。でもこれらの学生たちは、仕事をするために出て行きました。そしてエリシャは彼らを励ましました。3節。するとその一人が、あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってください、と言ったので、エリシャは、では、私も行こうと言って。これはエリシャが学生たちに人気があったことを示しています。4節。彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと、木を切り倒した。さて、ここで事件が起こります。5節。一人が材木を倒しているとき、斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んでいった。ああ、我が主、あれは借り物です。ここにはなかなか面白いことが書かれています。この出来事は神様が私たちの人生の小さな出来事にも関心を持っておられることを明らかにしています。パウロがピリピ人たちにすべてのことについて祈りなさいと言いましたが、パウロはどんな些細なことをも神様に祈りなさいという意味で言ったのです。斧の頭をなくしても、現代の私たちには大したことではありませんが、でもこのかわいそうな学生にとっては小さなことではありませんでした。現代は金物店に行けばおよそ15種類もの斧の頭を手に入れることができます。でもエリシャの時代には斧の頭はとても貴重なものでした。なぜなら当時は鉄製の道具や武器はひどく不足していたからです。第一サムエル記13章の22節にはこのように書かれています。戦いの日に、サウルやヨナタンと一緒にいた民のうち、誰の手にも、剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。 全軍にたった二振りの剣です。これでこの当時どれだけ鉄製の武器や道具が不足していたかがお分かりになると思います。ですから斧の頭をなくしたことはこの若者にとってとても重大なことであったのです。エリシャは彼の過ちを叱りませんでした。なぜなら明らかに斧の頭が取れる危険があり、神様がそのことはモーセの律法に含まれるほどによく起こったのです。申命記19章の4節から5節にはこのように書かれています。殺人者がそこに逃れて生きることができる場合は次の通り、知らずに隣人を殺し、以前からその人を憎んでいなかった場合である。例えば木を切るため隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が絵から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。神様がこの定めを作られたのは、これが明らかにかなりしばしば起こることだったからです。第二列王記の六章に戻りますが、六節。神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切って、そこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。これは奇跡でした。そしてこれを説明することはできません。この奇跡はセンセーショナルなものでもないし、火の戦車に乗って天に登っていくほどに壮観でもありません。でも単純で偉大な奇跡です。鉄が浮くのは奇跡以外の何物でもありません。これはすべて知られている物理的な法則に反します。最初の鉄の船が浸水してから、今は鉄と鋼鉄の船が七つの海に浮かんでいます。それは奇跡ではありません。でもヨルダン川の川底にあった斧の頭がコルクのように浮かぶのは奇跡です。これがエリシャのやり方でした。おそらくエリアなら、絶対にこのようにはしなかったことでしょう。事実エリアはそのようなことで妨げられはしなかったと思います。エリアなら、若者よ、忘れてしまいなさいと言ったかもしれません。でもエリシャはそうはしませんでした。泥水のヨルダン川の川底で静止している斧の頭がびっくりすることには、水の表に上げられ、よみがえらされ、持ち主に返され、絵に付け直され、もう一度役に立つように実利的、機能的にされました。これは本当に他のものよりも偉大な奇跡です。なぜなら、ここに今日の私たちに対する霊的なメッセージがあるからですと、マギー博士は述べています。今日の人間はあの斧の頭のようです。絵から取られてしまっているのです。彼は川の底に落ち、完全に堕落しています。エリシャは枝を切りました。彼はその枝を死の水に投げ込みました。この枝はキリストの十字架です。主はその十字架に降りてこられ、あなたや私のために死の水に入って行かれたのです。第一ペテロ二章の二十四節にはこのように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。人間は今日、キリストを通して死と裁きの水から上がることができます。自分のための神様のご計画と目的という絵に付け直されることができるのです。そして神様のご計画に組み入れられることができるのです。パウロは次のように証言しています。フィリピ4章の13節。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。そしてさらにこう書いています。同じくフィリピ 三章の十三節から十四節。ただこの一字に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。誰でもこれ以上目的や意味のわからない人生を送る必要はないのです。人生の目的がわからないことが、文字通り何万という人々を自殺に追いやっています。先日6人の大学生が自殺しました。その理由は生きている価値がないというものでした。もちろんもしあなたが泥水のヨルダン川の底に沈んだ古い斧の頭であるなら生きている価値はありません。キリストがあなたをご自分の十字架、つまりあなたや私のための主の死によって引き上げてくださり、主のご計画と目的に戻してくださったときに、人生は初めて価値のあるものになるのです。まだ21歳になっていない若者があるとき、私に言いました。私の人生は失敗です。私は彼に言いました。君の人生はまだ始まってもいないじゃないか。それなのに失敗だなんて。今日私たちはどれほど神様を必要としていることでしょうか。今日の最大の奇跡は月に行くことではありません。火の戦車に乗って天に上げられることでさえないのです。むしろ私たちがまだ罪人であった時にキリストを信じて天国の一番高いところに行くことなのです。この世の泥とぬかるみから引き上げられて、私たちの人生に意味を与えられ、神様のために生きることができるようになることこそが最大の奇跡なのですと、マギー博士は述べています。第二列王記六章の七節。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。主はあなたのために死なれたのですから、あなたがしなければならないことは、ただ信仰の手を差し伸べて、それを取り上げることです。主はあなたを引き上げるために、蘇られたのです。あなたの今あるところからしなければならないことは、ただ一つ。信仰の手を伸ばして、主を信じ受け入れることです。さて、アラムの王とイスラエルは長い間戦争をしていました。八節から十一節。アラムの王がイスラエルと戦っていたとき、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。そのとき、神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。イスラエルの王は、神の人が告げたその場所に人をやった。神の人が警告すると、王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。このことで、アラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰が、イスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。アラムの王は動揺しました。なぜなら彼が立てる一つ一つの計画と彼が行く一つ一つの場所がすべてイスラエルの王にバレてしまっていたからです。彼は自分の陣にスパイがいると結論付けました。彼は自分の軍隊を集め、裏切り者を暴き出そうとしました。しかし裏切り者は誰もいませんでした。彼らすべてが王に忠実でした。十二節。すると家来の一人が言った。いいえ、王様、イスラエルにいる預言者エリシャが、あなたが寝室の中で語られる言葉までも、イスラエルの王に告げているのです。預言者エリシャはアラムの王の寝室までも登庁し、彼が言ったすべてのことを知っていました。 そしてこの当時彼らを盗聴した方法は、主がそれを彼に明らかにされたというものです。そこでアラムの王は、エリシャを亡き者にしようと決めました。王は最初にエリシャがいるところを偵察する人々を使わし、彼らはエリシャがドタンにいることを確かめました。ドタンはエルサレムの北10キロほどのところです。ドタンとは二つの井戸の意味で、良い牧草地があり、羊の群れが連れて来られるところでした。アラムの王は軍隊を送り、この場所をすっかり取り囲んでしまいました。エリシャのしもべが朝になって、おそらくこれら二つの井戸の一つから水を汲もうと出てきました。この二つの井戸は今もそこにあります。彼は周りを見て、ドタンの町がアラム軍に取り囲まれていることに気づき、彼は愕然とします。16節。すると彼は、恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから、と言った。エリシャは彼のしもべとたった二人だけでした。そしてそのしもべは死ぬほど怖がっています。そこでエリシャは祈りました。彼の祈りは興味深いものです。17節。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。これは神様の者たちを取り扱う神様のやり方でしょうか。多くのクリスチャンが神様が自分たちを助け導いてくださった奇跡的な出来事を話すのを耳にします。でもそれを聞いて他の多くの生徒たちは恥ずかしさに頭を垂れて言います。私はそのような経験はしたことがありません。神様からそのような導きも受けたことはありません。きっと私が神様との交わりを失ってしまっているか、それとも神様は全く私を支持してはおられないのでしょう。ヨセフのことを考えてみたいと思います。彼は火の馬と戦車を見ることはありませんでした。ヨセフの兄弟たちは彼に対して陰謀を企てました。彼らはヨセフを殺したいほど憎んでいたのですが、ちょっと冷静になった時に、兄弟の中で賢い者が彼を奴隷に売ろうと言い出します。奴隷に売られることは当時、死ぬよりも悪いことでした。奴隷に売られることは生き地獄でしたが、この17歳の若者に起こったのはまさにそれでした。そして彼は神の人だったのです。火の戦車はどこにあるのでしょうか。火の戦車が目に見えないからといって、そこにいないという意味ではありません。火の戦車はそこにあるのです。私は、奇跡を行ったエリシャの人生よりも、ヨセフの人生に神様の見ての証拠を見ますが、それでも神様は一度もヨセフに現れませんでしたし、ヨセフのために奇跡も行われませんでした。でも神様はこの災害と思われることを用いられ、ヨセフは人生の終わりにそれを認めていますと、マギー博士は述べ、次の聖書の箇所を引用しています。創世記50章の20節。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。第二列王記6章に戻りますが、18節。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈って言った。どうぞこの民を打って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを打って盲目にされた。エリシャはとても不思議なことをしました。彼は神様にアラムの軍隊を打って盲目にしてくださいと祈り、神様はその通りにされました。 その後エリシャは彼らすべてをサマリアに導き、自分は彼らをエリシャのいるところに導いているのだと言いました。彼らがサマリアに着いたとき、エリシャは彼らをサマリアの王に引き渡しました。王は彼らを殺したかったのですが、エリシャは言いました。殺してはいけません。彼らに食べさせ、送り返しなさい。23節。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて後、彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからはアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。エリシャによって代表されたイスラエルの神様の力と慈悲深さがアラムの王を本当に揺さぶりました。彼はイスラエルに対する戦いを放棄しました。ところが次のエピソードで見るように、後になってベン・ハダデが再びサマリアを包囲し攻撃します。24節から25節。この後、アラムの王ベン・ハダデは全軍を召集し、サマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞一株の四分の一が銀5シェケルで売られるようになった。飢饉があまりにもひどく、ロバの頭がとんでもない値段で売られていました。ロバの頭にどれほどの肉がついていたでしょうか。おそらく茹でてスープかシチューにでもしたのでしょう。彼らはこの時とんでもないインフレを経験していました。次の数節には、彼らが実際に自分の子供たちを食べていたという恐ろしい事実が明らかにされています。それはこれ以上ないほどの絶望的な食糧難のためでした。31節に飛びますが、彼は言った。今日、シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。なぜ王がこの包囲攻撃の恐ろしさをエリシャのせいにしたのかはわかりません。おそらく王は、奇跡的に食物を提供するのはエリシャの力であると考えており、彼がそうしないために王は彼を処刑しようとしていたのだと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、浮かぶ斧の頭とドタンでの危険、アラムの兵たち盲目にされる、そしてベンハダでサマリアを包囲攻撃するというテーマで、第二列王記6章1節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。